お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアではそのほぼすべての地域で年齢が10歳の子どもを犯罪で起訴し、少年院などの施設に収容することができます。そして施設に収容された10歳から13歳までの子どものうち、その3分の2を先住民の子どもが占めています。小学生の年齢で収容所で監禁されるという経験が、その子どもの将来にどのような影響を与えるのか、SBS ニュースでは、西オーストラリア州に住む16歳の先住民の少年に話を聞きました。彼は10歳の時に施設に収容されています。今夜のリポートでは一部、聞いた方が不快に感じるであろう内容が含まれています。SBS ニュースが話を聞いた少年のことは、便宜上、リロイさんと仮名で呼びます。リロイさんは10歳の時、ある住居への押し込み強盗の現場に指紋が残っていたことで、収容施設に送られました。リロイさんは確かに、他の数人の子どもたちと一緒に、その住居に侵入していました。衝動的で、先のことを考えない行動でした。服を買うためのお金が欲しかった。買い物をしてバイクが欲しかった。後悔しています。もう二度としません。リロイさんでした。リロイさんが収容されたのは、西オーストラリア州バンクシアヒルにある州で唯一の少年院です。リロイさんはこの施設にこれまで30回以上収容されました。収容された期間は数日だったり数週間にわたったこともありました。収容所では裸にされての所持品の検査を受け、他の入所者から暴行を受け、看守からは暴言を吐かれました。リロイさんは今年、収容されていた期間に看守が14歳の入所者の腕の骨を折る場面を目撃したといいます。看守は子どもたちを乱暴に扱いますし、顔を強く叩きます。ある看守は少年の腕の骨を折りました。これは間違ったことで、看守は乱暴な扱いをすべきではありませんでした。この少年は逆らおうとして、掴まれていた腕を自分の方に引っ張りました。そこでこの看守が少年の腕をひねり、骨が折れました。少年は病院に運ばれました。リロイさんでした。リロイさんはそれよりも収容生活で一番つらかったのは、毎日1日あたり合わせて13時間以上自分の感房に閉じ込められたことだといいます。
It's hard.
とてもつらく嫌でした。5時間いればつらくなります。ひたすら壁を見ていました。1時間くらいでしたら一人でいることには慣れていましたが、それほど長い時間そうだったことはありません。苛立ちますし、ストレスがたまります。どうしていいかわからなくなります。リロイさんでした。16歳のリロイさんはこれまで合わせて1年以上を収容所の中で過ごしてきました。押し込み強盗や車上荒らしなどたくさんの罪を犯した常習犯です。しかし少年院に収容することは、収容された子どもに良い影響を与えていません。このことはニアマルの女性で臨床心理士でもあるトレイシー・ウェスターマン博士にとって驚くことではありません。ウェスターマン博士は、そもそも10歳の子どもは健全で倫理的な判断を行うことはできず、彼らを収容所で監禁することは、実際のところその子どもの将来に悪い影響を与えると主張しています。子どもたちを早い時期から犯罪者として扱うことや、犯罪の日常化が将来の犯罪行為につながることは証拠によって裏付けられています。これは揺るぎない周知の事実です。ウェスターマン博士でした。特にウェスターマン博士が懸念しているのが、収容された子どもたちが他の人と隔離されて一人で過ごす時間の長さです。 臨床心理士として私が知っているのは、周りから隔離されることは自殺やうつ病につながる大きな要因の一つだということです。隔離されればされるほど気持ちの落ち込みはひどくなります。今はロックダウンを通じて多くの人がその辛さを感じることができると思います。とても辛いものです。過去に虐待を受けた子どももいれば、過去の経験がよみがえるフラッシュバックが起きたり、自分の意思に反して良くない考えが頭に浮かぶ人もいます。これは PTSD でよく見られる症状です。虐待の記憶や良くない考えにとらわれている子どもを隔離すれば、それはその子どもを非常に危険な状態に置くことになります。子どもたちをそのように扱うのは非人道的であり、強く懸念しています。ウェスターマン博士でした。連邦政府は今年7月、刑事責任を問える年齢を14歳に引き上げるべきだとする国際連合からの要請を退けました。何歳から刑事責任を問えるかは、各州、テリトリーが判断することであるとの立場です。しかし、オーストラリアではこれまで、国内各地の法律、医療、コミュニティグループから88の提言が出され、さらに2018年には問題を検討するための作業部会が設置されたにもかかわらず、各州テリトリーの間でいかなるコンセンサスもまだまとまっていません。進展もほぼありません。唯一 ACT では法改正を行うための取り組みが始まっています。刑事責任を問える年齢をめぐる話し合いは足踏みが続いていますが、その一方で、西オーストラリア州バンクシアヒルの施設に収容されていた元入所者たちは、隔離や暴行、裸にされての所持品検査や十分な教育機会が与えられなかったことなど、不当な扱いを受けたとして州政府を相手取り、訴訟を起こす準備を進めています。ジェリー・ジョーカトス氏は2020年、コロナウイルスの感染拡大で他の施設サービスが撤退する中、バンクシアヒルの施設にいた入所者たちと接しました。施設の更生プログラムを強く批判します。
家畜の囲い以外
の何物でもありません。適切な教育、カウンセリング、メンタリングの要素が全く欠けていました。そしてメンタリングこそがカウンセリングや心理学よりも重要になります。メンタリングは毎日行われるべきなのに、バンクシアはただの家畜の囲いです。官房も非常に小さいところに隔離されることさえあります。特にサポートが必要な入所者の檻は檻の中の檻と言えます。ジョー・ガトス氏でした。西オーストラリア州法務省のディレクター・ジェネラルとコミッショナーはそれぞれインタビューには応じませんでしたが、省の報道官が声明を発表しています。それによると、州法務省は現在、若い入所者がそれぞれの官房で過ごす時間の長さについて見直し調査を行っているとしています。同省はまた、入所者が負ったとされる腕の怪我について、当時の記録にはないとしています。また現在、入所者の心身の健康を守るためのサービスの改善に努めていると述べました。リロイさんはまだ16歳ですが、州政府は彼を施設に収容するためにこれまでに20万オーストラリアドル以上を投じたことになります。リロイさんは将来に生かせるスキルをまだ身につけることはなく、さらにまだ判決の出ていない他の事件も抱えています。そのため収容所から今後長期間出られなくなる可能性があります。しかしリロイさんはいつか落ち着いた生活を送ることができるようになることを諦めていません。整備士になりたいです。バイクや車の修理をしたい、家を建てたいとも思います。なるべく早く働きたいと思っています。リロイさんでした。SBS ニュースのアーロン・フェルナンディスのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。